ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、今、この暑い夏が、始まって、子供たちも今夏休みに入っておりますけども、神様、どうか今日、この聖書を通して、聖書の本当に価値観から私たちが、この結婚について、また、結婚だけではありません、人間関係のこの親密さについて、学んでいくことができますように、神様、あなたは、この聖書の中に、本当に、たくさんの価値観を、私たちが一人で生きていくのではなく、この、伴侶と共に、そして仲間と共に生きていく上での、大きな、たくさんの、祝福を与えてくださいました。先ほどの岸田さんの証にもありました。私には愛と許しが必要です。そして本当に私にはそれによって、あなたの祝福を受けていくことを感謝します。神様、今日もあなたが御言葉を通して、語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、結婚と親密さということですけども、結婚してない人にも、今日は、そのためになる後半、特にですね、と思います。場所としてはエペソの5章28から33、ちょっとお読みします。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているんです。それはそうとしてあなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。という言葉があるんですけども、結婚、その前にですね、結婚というのはこう今日2つ書きましたけども、結婚における親密さと調和というふうに書きました。調和、ハーモニーですね。うちの娘たちがですね、小さい頃、本当に4歳とかまだタスマニアに行く前ですね、だから私はまだクリスチャンなかった頃ですけども、よくね、子供たちが歌ってた歌があったんですよ。その時流行ってた歌で、こんな歌でした。近頃私たちはいい感じっていう歌をね、湘南で私たち歌ったのね、子供たちね。パフィーという女の子二人のグループなんですけども、私ね、皆さんパフィーとかファンがいたらあるんですけども、私、別に嫌いじゃないし、別に歌ってくれたぐらいだから好きなんですけども、特徴があるんですね。女の子二人で歌うんですけども、ハモらないんですよ。ハモらないんですね。普通ハモるでしょ？普通さ、二人がいたら、例えばこうね、音楽やる人だったら、こう、途中でこうね、歌変わってこう、ハーモニーをこう出すんですけども、この二人はね、ずっと最初の最後までずっとね、ハモらないんですよ。例えばオーケストラ、音楽やる人もね、いますけども、いろんな楽器があります。トランペット、フルート、オーボエ、サックスね、さっきもね、ナオトが吹いてくれましたけども、もし、このオーケストラで全ての楽器が同じメロディーを、歌ったとしたら、例えばゴスペル、うちの教会ゴスペルありますよね。ゴスペル、ソプラノ、アルト、テナー、ね、三つありますけども、ずーっと最後までこれなんていうの、ユニゾンかね、面白い、それでも面白いですけども、ダメですよね。もっとこのハーモニーというのは、それぞれが違ったメロディーを演奏して、それが一つに組み合わせたときに素晴らしい音楽になると。結婚もですね、同じだと考えてください。この調和というのは、ハーモニーとは、そういうものです。結婚というのは、ユニゾンじゃないんですね。よく、似た者夫婦とかって結婚すると似てると言いますけども、似てきません。大体先週もやりましたけども、男性はヒーローで女性はプリンセスですから、根本的に違うし、逆に結婚すると、よくね、相手はこのエイリアンじゃないかってぐらいね、違いが出てくるはずなんです。特に独身の方、覚悟しておくようにということですね。あんまり甘い幻想を抱いてると、そうはなりませんということですけども。今日ね、まず最初のところ、結婚と親密さにおける、この、親密さとハーモニーところっていうところで、まずちょっと見ていきたいんですけども、これテキストにはもっと詳しく書いてありますが、まあ、なんとなくこれを、こう、今、進んでいきます。まず、結婚、そういうときに必要なこと、このね、考慮すべき大切なことというのがあります。これを覚えておかないと大変なことになります。で、まず一つ目は、大事なことは忠実さが必要であるということ。またね、出ますけども、同性同士の結婚がアメリカで認められましたけども、結婚じゃないんですよ、あれは。結婚、あれは同居です。同居。同居ですよね。聖書でいう結婚というのは男と女以外ないんです。女と女とか男と男とか男となんかペットとかそういうのないんですよ。 それは同居です。一緒に住むときに、まあ、不動産屋とかそういう関係で、必要とかっていうことであれば、まあ、二人で住むときにね、それを二人で住むときはいいですけども、結婚というのは、そうじゃないんですね。なぜかというと、結婚というのは、契約なんですよ。契約。契約に何が必要かと言いますと、忠実さが必要です。同居だったら忠実さ必要ないですよね。嫌だったらだって出てきゃいいんだから。だけども結婚というのは契約ですから忠実さが必要です。さらにそれのために努力が必要です。何かね、こう結婚する前というのはこう、なんかもう全てバラ色に見えてですね、相手のいいところがしか見えない。で、結婚して、で、新婚旅行行って、帰ってきて一緒に住み始めると、ね、なんでこんなだったんだろうっていうふうに思う。ことがね、多いわけですけども、それは当たり前のことなんですね。三つ目のところ。困難や問題が起こることを最初から理解していかなければね。だって違うんですから。よくね、性格の不一致でとか言いますけど、最初から一致するわけがないんですから、そんな、なんで今頃そんなこと分かってんだっていう話ですよね。ですから、結婚する前、大丈夫ですからね、結婚、まだの人ね、心配しないでくださいね。これから、だんだん後半こう上がっていきますので、大丈夫です。じゃあ、次に、じゃあ問題は起きるんです。その時に、やっちゃいけない反応というか、よくありがちな反応なんですけども、問題が起きるじゃないですか。その時に、例えばこういう反応をします。問題が起きたんだけど、起きてるんですけども、夫婦の間ね。でもそこから、逃避というものが逃げてしまうと。いずれ時間が解決するだろう、とかね。いや、ちょっとしばらく、こう、静かにしとけば、なんとかなるんじゃないかって、ほっとくと、それは、まあ、そこから逃げてるだけであって、解決しません。いずれ、ね、じゃなくて、いずれもっともっと大きな問題として、それが、起こってくると思います。で、さらに、これ似てるんですね、孤立。なんとなくそれから、ね、避けるあまり、だんだんコミュニケーションを避けて、沈黙してしまうと。これ男性に多いですよね。多いですよねって言いましたけども、私そうですよ。沈黙、もうなんかもうめんどくさいから黙っちゃおうっていうのは、ね、女性はもっととにかく話し合いたくても、男性の方は、ちょっともういいやと黙ってしまうとかあるんですけども、これも、まあ、孤立逃避というのは同じようなところですね。で、次に今度はじゃあ問題解決しようと思うんですけども、怒りで相手を操作しようとします。自分の欠点とか、そのね、過失と向き合うんじゃなくて、相手に感情的に相手の落ち度をしてきたり、相手をこう、脅してしまったり、相手にこう、プレッシャーをかけたりする。これもダメな反応です。逆に、まあ、怒りが男性に多いとしたら、これ女性に多いと思うんですよ。多いというかね、偏見じゃないですけども、ね、女性の涙。ね、男を操作するには女性の涙。涙であったり、あとは、とにかくこう、ストレックになったり、何かこう、弱いところを見せて、相手を、心を操作しようとするのも、これも、良くない、反応ですよね。これは正しくない解決方法です。じゃあ、正しい解決方法が何かと言いますと、例えば最初のところ、信仰とか、この確信、全ての問題には解決策があるということ、そしてこの契約である結婚生活を自分たちがこの信仰を持って確信を持ってそれを解決しようという思いが、必要になってきます。それが正しい、方法になります。で、2番目は、愛ですよね。キリストの愛、それでちょっと一回全部ちょっと言ってみます。あと忍耐で失敗ため込まない、問題を溜め込まない。これ後で詳しく説明します。で、助言、周りの人からの助言を聞くこと、周りの先輩からのね、話を聞くことも、相談することも大事かもしれません。で、最後に、男性にやっぱり責任があるということで、一つちょっと見ていきたいと思うんですけども、信仰確信、ヘブルの11章6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神に求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。と、あります。信仰、特にまあクリスチャンでなくても結婚に対しての信仰、信頼っていうのは必要ですよね。信頼できない人と結婚しただったら別です。でも信頼できる人と結婚したんですから信頼最後までしましょうよって話ですね。確信を持って絶対自分たちは今問題があっても最後までね、やりきる、乗り切ることができると。 ちゃんと解決できるという、そういう信仰を持つことが大事です。もちろん神様に対する信仰が、私たちにはあります。次にこの愛ですけども、第一コリント13の4から7まで、読みします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。結婚式の時にこれ大抵キリスト教の結婚式だとこれ読んでるんですよ。結婚式の時にはこれなんとなく頭の中で、あ、そう、大丈夫、大丈夫って思ってるんですけども、ろくに読んでないってことですよね。結婚すると、全部やってなかったなっていうのがね、こう、わかるようになるんですね。私たちはやっぱりこの愛、お互いに愛すること、寛容であり、親切であり、妬みをしない、自慢しない、高慢にならない、礼儀に反することをしない、自分の利益ではなくて、相手の利益を求めると。で、怒らない。相手のしたね、失敗、悪を思わない。で、不正じゃなくて、真理を喜ぶと。で、お互いに耐える、我慢する。信じると。期待する。忍耐を持つと。これは本当に、まあ結婚だけじゃありませんけども、人間関係においてね、大事な、愛というものの、本当にこう細かい、姿ですね。で、もう一つありましたけど、忍耐。ヘブルの10章36節。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。何事も本当に耐え忍ぶことってのは必要になってきます。で、溜め込まない。これは結構ね、私これはね、いつもこう、よく使う聖句なんですけども、エペソ4章26節。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで生き残ったままではいけませんとあります。喧嘩しない夫婦って、まああるかもしれませんが、うちは喧嘩します。しょっちゅうします。で、いろんな仕事のことでもね、何でも、子供のことでもよくね、言い合いになります。で、言い合いになって、ちょっと感情的になって、ちょっとこう、余計な一言を言ってしまうことがあるんですね。でも、これ、見てください。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで生き残ったままで行ってはいけませんってあります。これ、私ね、いいと思います、これ。怒ってもってことは、怒ってもいいんですよ。喧嘩してもいいんです。でも、それによって罪を犯してはなりません。日が暮れるまで、そのままではいけませんとあります。だから喧嘩しようが、相手とね、本当にこう、言い合いになろうが、もちろんね、罪を犯すというのは、それがどんどんエキサイトして、何か相手を傷つけるようなことを、ね、言ってしまったり、そうならないのが、もちろんいいんですけども、とにかく、日が暮れるまでっていうね、この制限がね、あることは、素晴らしいことだと思います。さらに、これは、私たち、このメッセンジャーに関して言いますと、もう一つのあるんですね。次の週のメッセージまで生き取ったまではいけませんってのがあるんですよ。これ最終デッドラインです。私にとってデッドラインです。その日はちょっと謝るのがね、その日のうちに謝らなきゃいけないんだけども、謝れなかったってどうしようって言っても、今度来週の日曜メッセージがあるって言うと、そこまでに絶対仲直りしなきゃっていうのがね、個人的にはあるんですけども、大体その日のうちに、できれば男性の方から、ごめんね、悪かったねっていうふうにね、仲直りをするっていうのが、ね、それが溜め込まないってことですよ。これ溜め込んじゃうと、次の日になるとね、次の喧嘩のネタがまた来ますからね。これ一個一個ちゃんと処理しておかないと、いっぱい溜まっていくと大変なことになります。で、助言さっき言いました。これ、皆さんのお手元の方の資料が、11章の41に変わってなってますけど、こっちが正解ですね。41はありませんということで、箴言の11の14は、指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得るとあります。教会のね、一対一の相手であったり、牧師だけじゃありませんよ。本当に教会の中には人生の先輩いっぱいおられます。で、人生の先輩というのは必ずしもみんなうまくいった人たちだけじゃありませんよ。ね、失敗したところから学ぶことができますし、私もいっぱい失敗してます。ですからそういうね、失敗談から学ぶことができますし、もちろんね、うまく、本当にね、素晴らしい、ことをね、学ぶこともできます。で、最後に男性の責任ということで、今日の主題でもありますけども、エペソの5の28。そのように、夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。これは本当に深い言葉だと思います。相手を、妻を愛していると、 妻は従うんですよ。でそれによって、自分自身キリストの体を私たちは愛することになって、その出発点はやっぱり夫の方なんですね。いや従わない奴をこう愛するわけにいかないということじゃなくて、こちらから最初に従うが従う前が愛するということ、自分の体のように愛するということが、男性の責任です。ということで、ここまでがファミリーライフのこの資料にね、全部この載ってますので、詳しく載ってますので、後でこれね読んでください。でこっから先、こっから先がちょっと私のまあ、とこというかね、大事なところなんですけども、結婚というものは最高のものにも最悪のものにもどちらにもなります。簡単になります。例えば皆さん想像してください。全ての人、ここにいる全ての人、世界中にいる全ての人に嫌われたとしても、自分の愛するたった一人の人に好かれていれば、愛されていれば、それ幸せなんですよ。極端な話そうです。もしね、じゃ逆にもし全ての人が私のこと大好きで、私のこと褒めてくれて、わしはすごいって言っても、私の愛するたった一人の妻があんたのことなんか嫌いだよって言ったら、もう悲しい、もうね、生きていけなくなるわけですよ。結婚というのはそういうものです。全ての人に嫌われようが、全ての人がこう自分をね、何か悪く言おうが、その結婚相手が自分のことを愛してるという、それが大事なんですね。で自分も、そのお互いに愛されているということ、そのためには今までもやりましたけども、よく教会ではね、よくねあるがままをって言いますけどもね、生まれて あるがままを受け入れるって言いますけども、あるがままを受け入れるためには、自分はあるがままでいるわけにはいかないんですね。この人のあるがままを受け入れるためには、自分はあるがままじゃダメなんです。だってもし、このあるがままの人が一人います。もう一人あるがままの人がいます。ね、お互いあるがまま、譲りません。いや、自分はこういう人間なんだから。私はこういう人間なんだから。これやってる限り、絶対にこれは交わりませんし、調和もありませんし、何も始まりません。自分は、その相手のあるがままを受け入れるんですけども、それに自分のあるがままを一回捨てて、合わせていく必要があるんですね。相手を喜ばせる、相手を受け入れる、そして自分を変える、それが結婚生活のまた人間関係の、大事なところです。じゃあその反対は何かと言いますと、それは自己中ですね。自己中心的なことですね。わ、俺は俺なんだから変えない、ね、俺は絶対自分が正しいと、お互いそれしてたら、それは自己中心同士の、に絶対交わらないことになります。キリストの愛というのは、相手のために自分を変えていくことです。そのためにはまず自分を知る必要もありますし、相手を知る必要もあるということで、今日この2番目の調和を作り出す方法として、愛を表す5つの言葉、ファイブラブランゲージというのをちょっと、皆さんとね紹介したいと思います。今から10年以上前に、中之島のそのノアという喫茶店でね、食事をしながら、こういういろんな、ミルクアンドハニーだ。ね。やってます。ティムさん、この間もティムさんその話してましたけども、その時に私が一回話した、この5つの、5ラブラミエージといって、人間には私たちには5つの種類の、こう、愛の言葉があって、要は、自分はどんな風に愛されたいか。もしくは自分が相手をどんな風に愛するかっていうのが、5つのタイプに分かれるというのが、この5ラブランゲージというやつなんですね。それを知ってることによって、私たちは、相手にどんな言葉をかけたら、その愛が伝わるかってことがね、分かるようになってきます。で、これ、これはかなりね、これ私自分で知ってから、だいぶこの夫婦の関係を作るのにすごくね役に立ちました。人間関係でも役に立つものです。ただその通りに自分ができるかどうかのところはね、それがあるがままの自分をこう一旦置いて、ちゃんと相手に合わせられるかってところはまた別ですけども、じゃあちょっとその5つ、皆さんのお手元にある資料の中には1から5まで書いてますね。1つ目は愛の言葉、2つ目は特別な時間、3つ目はプレゼント、4つ目は奉仕サービス、5つ目はスキンシップ。このうちの自分はどれがこうね、一番相手にしてもらうと一番心地がいいかと、 それがこの5 Love Language ってやつなんですね。自分がどのタイプなのか。ちょっと皆さんね、考えながら、後で、ちょっとテストみたいなのがあるんですけども、それは帰りに持ってっていただくということで、ね、この愛の言葉、言葉のかけ、クオリティタイム、プレゼント、奉仕、スキンシップ。どれが自分にとって、一番こうしっくりくるものなのか。一つ一つをちょっと、説明していきたいと思いますけども、一つ目は愛の言葉、ワードですね。励ましの言葉、感謝の言葉、愛してるとね、言うこと。日本人はなかなか愛してると言いません。日本人の男性はね。ですけども、この言葉が必要な人っていうのはね、女性には多いと思います。例えばね、この愛してるじゃなくても、今日の服は素敵だねとかね、今日の髪型、私、ね、先週も言いましたけども、髪を切っても気づかなかったっていうのはダメなんですね。今日の髪型、その髪型素晴らしいねっていうのを、ちゃんとこう、言ってあげると。例えば食事、黙ってね、食べるんじゃなくて、あ、これ今日のこれすごく美味しいんだけど、ね、ありがとう。そういう言葉を、その感謝の言葉を言うことで、愛されてると感じる、特に感じる人がいます。誰でも感じると思うんですけども、特にそれがね、必要な人がいます。で、励ましだったり、優しい言葉をかけることによって、言われた相手が嬉しくなるような、そういう言葉かけ。好きな相手に褒められたら本当に嬉しいです。でもその言葉が本当にこう、力強いものとなって、人間関係を変えていく。それがこの一つ目の愛の言葉ですね。ただ気をつけないとですね、これ、わざとらしくやっていくと、むしろ、こうね、不快にこう、何でもかんでもいつも褒めてくれるんだけども、本当かよっていうね、ところも出てきますので、その辺は、うまくというかね、やっていくといいと思います。ただ、私個人的に言うと、わざとらしく言われても悪い気はしません。なんかこう、またみたいな思っても、内心男の人は単純ですから、そうかもしれない、そうかってなる、ね、こういうの一人で、こういうのが。嘘なんですよ。だから、褒めといてね、損はないと思うんですね。ただ、男の方が、人褒めるの苦手だと思うんですけども。じゃあ、次のとこ。自分がどれかちょっと考えながら聞いてくださいね。自分がどれか。2番目、特別な時間、クオリティタイムです。例えば、旅行に行くとか、一緒にどっかに出かける、デートに行く、記念日を覚えておいて何かすると。そういうのに時間、そういうのに、愛を感じるという人。私も先週、結婚記念日でね、あつこと二人でちょっと旅行に行ってきたんですけども、そういうのがね、すごくね、大事っていう人がいます。で、ただ私ね、結構ね、食事誘うんですよ。二人で食事に行こうとかってあるんですけども、なんかそういうこう、なんだろう、ただ一緒にご飯食いゃいいってわけじゃないですよね、女性の場合はね。男の人はなんか食事に行ってなんか美味しいもの食べればっていうふうにところがどっかあるんですけども、そうじゃなくて、どんなにこう、ささやかなものであっても、時間を共有するというのが大事です。ですから、食事しながら一緒にね、ご飯食べてるんだけども、なんかこう、携帯いじってたりとかね、多分もうアウトですよね。せっかくこう連れてったのに、一緒にご飯食べると、なんか携帯ばっか見てるとかね、ただもう、意味がないわけですけども、このクオリティタイム。例えば男性の側でクオリティタイムを大事にする人っていうのがどういう人かと言いますと、私もそういうことあったんですけどね、なんか自分の趣味に付き合わせたい。例えば私の場合山登りとか知ったんですけど、昔付き合ってた頃ね、いろんなとこ連れてきますよ、山登り。で、女性の方はそんなことしたくないかったりするわけですよ。例えば男性でね、釣りであったり、何かこう、何でもいいや、ドライブでも何でもいいや。女性はそんなに好きじゃないんだけど、なんか連れてきたいっていう人いるとしたら、そういうタイプかもしれない。だって、連れてっても、だって、もしね、山の好きな人、釣りの人好きな人が、女性連れてっても、何の、利益にならないわけですもん。本当は。本当はいない方がいいわけです、本当は。本当のこと言うとね。でも、それでも連れてきたいってことは、こういうのが好きな男性だったりするわけですよ。一緒にいたいと。一緒に自分のね、こう、なんかこう、大事にしてるものを共有したいと。そういうのがこの2番目のクオリティタイムという、ですね。じゃあ3番目。このプレゼント。贈り物ってね、する人いると、多いと思うんですけども、 例えば特別な日に心のこもったものをプレゼントする、場合によっては何でもない時に相手のことを、ね、思ったものをこうプレゼントするといろいろあります。私実はこのタイプだったみたいなんですけども、よくね、どっか出かけるじゃないですか、買い物とかスーパー行くじゃないですか、コンビニでもいいですよ。コンビニ行ってなんかこうふってこうお菓子でも何でもね、食べ物でも、あ、これあのちゃん好きなやつだって思うとつい買っちゃうんですよ。この間はチェンジャーを買いました。オーケストラでチェンジャーってあるよ、チェンジャーって知らない、韓国のタラのチェンジャー好き、チェンジャー好きなんだ、うちのあの人もね。あと、とにかく、何でもだから、でも、チェンジャーって全然ロマンチックにならないでしょ。ですよね、それプレゼントされてもね、買ってきたって言ってもね。でも、それが愛情表現だったら、ビジネスラブなんですよ。例えばこう、なんかね、お菓子でもいいんですよ。ポテトチップスでもいいんですよ。そういうのがあった時に、ふって買ってきて、それをこう、プレゼントするっていうのは、結構ね、そういうこう、自分のね、この愛情表現だったりするわけです。ただ、それが相手に伝わるかどうかは別の話です。相手がプレゼント好きな人であればそれ伝わるんですけども、そうでない人はこれは別にいいやってなってしまう場合もあるんですね。私とね、うちの娘、多分上の子はこれかもしれないですけどね、食べ物のプレゼントに弱いんですよ。でうちの教会の中で私も娘もそうなんだけど、食べ物をくれる人は絶対いい人って思ってるんですね。で、私一番懐いてるのが、そういうふうに懐いてるのは、節子さん、どういる？節子さんいる？節子さんは、私にとってはいつも美味しいものをくれる人っていう、なんか認識がずっとね、もうインプットされてるね。で、そうなんですよ。で、そういう人は、自分もなんか相手に、なんかこう、ちょっとしたものをこう、あげたりっていうのがね、出てくる。これプレゼント。4番目はサービスね、奉仕。今度は、何かをね、こうしてあげるんじゃなくて、何かをあげるんじゃなくて、行動として何かをすると。あの人はそうですね、マルタとマリアのマルタはこのタイプですね。行動で奉仕で相手のためにやろうとするんですけども、それがこうこの人のラブランゲージですね。ただ、問題は、この人の問題は、皆さん、特に女性の方とか、旦那さんが急に何かね、こう、今日は俺が飯作るわとかさ、なんか急に掃除し始めたりとか、そういう人いません？時々。なんかしないけども、いや、いいよ、帰って面倒だからって、洗い物やるとかってさ、でも、洗い直さなきゃいけないから、帰って面倒だからいいっていうような、だけど、ちょっと俺、ちょっと今日やるからっていうような人がいるかもしれないね。そういう人は、もしかしたらこういうタイプの人かもしれないね。相手に使えること、相手に何かやってくれる、ね、例えばマッサージしてあげようかとかね。ただ、こういうタイプの弱点というかね、問題はマルタと一緒で、こんなにやってるのになんで感謝してくんねえんだよっていう、そういうふうにも思いやすいのがこのタイプの人ですね。だからそういう人たちが、そういう人がこう本当に、ね、一緒になんか一緒にやってくれたら、ありがとうって言っておかないと、あとで大変なことになる。ね、これが奉仕、サービス。で、最後に、スキンシップ。手をつないで体に触れる、腕を組むとかいろいろありますけども、もちろんこれ性行為も性質も含めてこのスキンシップなんですけども、これがこう大事だっていう人もいるわけで、実は私これなんですよ。こう見えてね、スキンシップベタベタされるのが大好きなのね。で、ただ日本人はちょっと、日本人って俺かな、複雑で、ベタベタされるのは好きなんだけど、自分からベタベタするのはちょっとできないっていうのが日本の男性の悲しいところですよ。だから外でね、こう歩いた時に、なんかこう腕組んだりっていうのは、ちょっとね、できないんですけども、でも、こう、家でね、ベタベタされる分には全然 OK なんですね、私ね。というか逆、むしろそうしてほしいという、このね、今の時期暑いのに、余計なこと何言ってんだって思ってるかもしれませんけども、そうなんですよ。暑かろうが何だろうがですね、そういう人はそうなんですね。で、5つのうち、多分、2つぐらいは必ず皆さんあると思います。この5つのうち。で、中には3つぐらいの人、ある人もいるかもしれない。私の場合ね、最近またやったら少し変わってきたんだけども、私の場合、プレゼントとスキンシップなんですね。で、さらに3番目に来るのが、愛の言葉なんですけども、これね、まとめるとすごいスッキリします。スッキリしてるとか分かりやすい。犬だと思ってた、犬。ね。 ご飯あげて、よしよしよしよしって、いい子だ、いい子だって言うと、私も OK なんですよ、それで。ただ、女性の場合は、うちの、妻の場合は、そうじゃなくて、1番と2番なんですね。愛の言葉と、クオリティタイム。特に女性はクオリティタイムってすごく大事なんですね。もちろん全員、みんなね、同じとは限りませんけども、自分の、この、ラブランゲージをまず知っているということ。で、相手のラブランゲージを知っているということ。そうすると今度、自分が普段その相手に何をしているかということを考えてみてください。私は、この彼女に対して、うちの妻に対して普段何をしているかというと、プレゼントを予備してね。買ってきたら何かあげる。何かあげる。何かあげる。でも、彼女のラブランゲージはそうじゃなくて、言葉と時間だったんですよ。で、男の人はね、なんかあげるときって大体ぶっきらぼうじゃないですか。うんとかして。ね。なんだよ、うんってなんだよ、それ。どういう意味でやったんじゃないか。でも、本人としては、これは、ね、行った先で、あなたのことを思い出して、あなたのことを本当に愛してる印として買ってきたもんだよって言いたいんだけども、それが全部ね、男の人の、このね、頭の中でこう消化されて、うんっていうのになるんですよ。ね。伝えるわけがない。ですけども、相手の言葉が分かると、ちょうどこの、ちょっと努力するわけですよ。頑張るわけですよ。ね、何か一言添えてね、渡すとかね。あとはまた別の機会に違う形で、彼女にそれをこう渡すことができる。渡したり、そのね、何かその、言葉として渡すことができる。言葉のまだって、考えてみると楽じゃないですか。ただですよ。これ一回お金かけてさ、しょっちゅうなんかいろいろ買ってきたのに、ただでいいんですよ。わかると。逆もありますよね。逆も、自分の場合は、その、例えばね、もう一つ面白いのが、自分はこれが好きなのに、相手に渡すものが、全然、トンチンカンなものを渡してる時があるんですね。私は、自分はプレゼントと、スキンシップが好きだったのに、じゃあ、プレゼントとスキンシップを渡すかというと、私がもう一つ渡したものは、奉仕だったんですね。彼女に、奉仕、例えば、何かこう、家の中の何かをしてあげたり、あとご飯を作ってあげたり、そういう相手のために、何か一生懸命何かする、マルタのタイプのことをしてたんですけども、自分は、それをしてもらいたくないんですよ、自分は人からは。自分は人に奉仕したいけども、奉仕されたくない。っていう、そういうちょっとね、ひねくれた性格があったんですけども、それもだから相手に伝わりませんよね。相手はそうじゃなくて、愛の言葉、特別な時間を求めてるわけですから。ということで、皆さん自分のラブランゲージってなんとなく分かってます？なんとなく分かってる人います？なんとなく自分の分かってる人はちょっと手を挙げてください。全然分かんないって人は。じゃあ全然分かんないって人います？全然分かんないです。考えたこともないと。はい。もう、考えたないと。じゃあ、その人のためにですね、後で、後ろにですね、ちょっとそう、チェック表みたいなのがありますので、ぜひ、自分のまずね、ラブランゲージ何なのかっていうのをやってみて、で、場合によっては、その、パートナーがいる人は、相手の部分も持っていて、相手も、それをやってみたら、ですね、相手のことが分かると思います。一応ね、独身用と夫用と妻用っていうのが後ろに用意してますので、ぜひ、これね、役に立ちますよ。それを知らなかったから、本当にこうね、言葉がこう、夫婦でこう、一致面が多かったですけども、それを知ってからは、あ、そうだ、相手はこれを求めてるんだってのが分かるようになりますので、より親密さが増していきます。調和を作り出すと言いましたってね、今日やりましたけども、本当にそれをするためには、お互いの努力が必要ですし、お互いの愛が必要です。相手を愛してれば、努力もできますし、相手に歩めることもできます。これからまだね、ファミリーライフのシリーズ続きますけども、土台になっているのは、キリストの愛です。イエス様は、私たちのために、この地上に来てくださいました。いや、俺はありのままで俺はずっと天にいるってのは言いませんですね。イエス様はこの地上に来てくださいました。そして自分の罪ではないのに十字架にかかって出されました。いや、俺罪を犯してないから別になんで十字架にかかんなきゃいけないんだって言わないで、私たちのために十字架にかかってくださいました。 そして3日目に蘇ってくださいました。そのイエス様のキリストの愛が私たちの中にもあるときに、相手のために自分たちをこう変えていくことができます。相手のために、自分を変えることができるようになります。最後にこのエペソの5章28から33まで、一緒にお読みしたいと思います。それで終わりにしたいと思います。じゃあ一緒に読みましょう。せーの。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言ってるのです。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。お願いします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。この夫婦が父母を離れ、そして一体となる、この本当にこの素晴らしい奥義をありがとうございます。キリスト教会がそうであるように、夫が妻を愛し、妻が夫に従い敬う、そこに本当に美しい、教会とキリストの関係と同じ素晴らしい姿があります。神様、どうか私たちが妻を心からキリストの愛で愛することができますように、そして、ここにいる全てのこの妻の、一人一人が、夫がたとえ信仰を持っていなかったとしても、敬い尊敬し従うことができるように助けてください。神様、私たちは自分のことも相手のことも本当によくわからない、そういう弱い、自分の自己中心の中に生きています。神様、どうか私たちがまず自分を受け入れ、自分がどんな人間なのか、そして相手がどのような人間なのか、何を喜ぶのか、という相手の立場で、お互いに愛し合うことができるように助けてください。神様、この教会の家族をありがとうございます。夫婦間だけでもなく、私たちはこの相手が喜ぶこと、相手が本当に、求めていること、それを本当にあなたの知恵を持って、知ることができますように、そしてそれを行動に移すことができるように助けてください。この神の家族を感謝します。そして私たちが、このお互いの徳を高め合う関係を持ち続けることができるように助けてください。何よりもこのファミリーライフシリーズを通して、結婚が、そして家庭がもっとますます豊かなものになりますように、そして、まだこれから家庭を築く、その独身の人たちにとっても素晴らしいものとなりますように。感謝します。今心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。